そこアニ増刊号。今回は6月1日に角川スニーカー文庫より発売になりましたオーバーカマーバカとチートは紙一重を特集します。俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているの春日部健先生の新作がいよいよスタートです。早速春日部先生に根掘り葉掘り伺ってみたいなと思います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
オーバーカマー、バカとチートは紙一重。
ミルフィーは悩んでいた。彼女の勤めるお悩み解決所のメンバーに。所長のレッドは読む、
エロ本を
持つ、
エロ本を買う、
エロ本を
の三拍子揃ったクズ。書院の浮世はおっとり優しいお姉さんだが、あるスイッチが入ると日々ツッコミに奔走する助手ミルフィーの苦労は増すばかり。しかも事件解決は自称チート能力者レッドの持つサイコロの目次第で。
俺頼みの時間だ。
残念トリオのチートバトルコメディースタート。
というわけでなんかすごいミュージカル始まったかなみたいな感じになったかもしれませんけれど、はい、改めまして今回のゲストはオーバーカマーバカとチートは紙一重、著者の春日部健さん、そして担当編集の角川スニーカー文庫より W さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、早速今回一巻発売特集ということなので、背表紙のですねあらすじを演じさせていただきました。
丸乗りだよ。
せっかくなのでね、
はい、あのエロ本王の部分は私と牧田君と春日部先生にお願いしております。
なぜか
ご参加いただいてありがとうございました。はい、というわけで6月1日の新刊になります。前作先ほどご紹介しました俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているの時に3回春日部先生にお話を伺って、そこから今回の新作のお話も伺うという流れになりました。まあ前作ノーコメが4年にわたって続いた作品でしたからね、こう新作を書き出すにあたってはいかがでしたか？
とそうですね、今お話あったように前作のノーコメがありがたいことにその4年間書かせてもらってたので、はい、でその前のそのデビュー作がそのまあ前の収録の時もお話ししたんですけども、デビュー作がそのバトルもので、でその前もずっと投稿自体もバトルものしか書いてなかったんで、で一応今回は僕のコンセプトとしてはバトルものガチのバトルモードで行こうっていうコンセプトだったんですけども、ただ書いてるうちにやっぱりこうこの4年間のこう自らのものにこう引きずられる感じがありまして、こうなかなか当初と着地点がだいぶ違ったところに着地したなっていうのはあります。
あ、ちゃんと春日部節が炸裂しているバトルモードになって しまったなっていう風になっちゃったんですけどという感触を私たちも先に読ませていただきました。
そういう感じです。だからジャンルがちょっとなんか皆さんに説明するときに難しいですね。
あ、確かにこうバトルモノ、バトルモノ
戦ってるからね、ちゃんとバトルしてますよ、
はい、そうですね、
うん、4年間の蓄積もちゃんと生かされている。
確かに、あ、素晴らしい言い方ですね。
はい、
早速ですけれど、まあ、作品の話伺っていきたいなと思います。先ほど、あらすじ読ませていただいた限りではわからないんじゃないかなと思うところもありますので、背表紙に名前が出ている子から聞いていきましょうか。ミルフィ、レッド、そして浮世という3人を軸にした、お悩み解決所、解決する所、
ね、解決する所、まあ名前はそうですね。
そうなんですよね。ここをちょっと聞いてみたかったのが、背表紙ではお悩み解決所になっているのはなぜと思っていたんですけれど、物語の、舞台になるというか、ホームになるんですかね、は、このレッドフルハートというフルネームになりますが、フルハートお悩み解決する所で働く3人組を、メインに描かれていく形になっております。先にちょっとこの世界設定について伺ってみたいんですけれど、今回バトルもの、しかも能力ものですよね、ということで設定が異世界になってます。異世界といっても結構なんか特徴のある異世界というわけではないですよね。結構現実に近しい異世界だなと思ってるんですけど、まあ、これはどういったコンセプトをもとにっていうのがありますか？
そうなんです。今ちょっとお話、ね、今おっしゃったように、その、 文化的にはほぼほぼもうこっちの世界に近いんですけど、はい、やっぱりなんていうかこのバトルものをやるにあたって、前回のそのノーコメがやっぱり学園で、そのまあ、まあ、ラブコメっていうところで、一応ある程度そのまあ主人公のカナにその呪い的なものはあったんですけど、基本的にはそう超常現象とかがあまりない世界観をベースにしてるっていうことで、まあ、現代日本ですよっていうことにやってたんですけど、まあ今回はやっぱりちょっとまあバトルモノメインっていうところと、まあメインのそのキャラクターもその日本人ではないよっていうところで、まあ異世界にしようっていう話はあったんですね。で、その異世界設定も、最初いろいろ、こねくり回そうっていうところもあって、いろいろ、でもやってたんですけど、結局やっぱり書いてるうちに、もうなんていうか、異世界は異世界なんですけど、もう名称とかが違うだけで、ほとんど地球じゃないかっていう話が、出てくるぐらいの、になってたんですけども、設定をメインにした話ではないので、まあ、異世界は異世界なんですけど、まあ、知ってる世界だよっていうぐらいの認識で読んでいただければ大丈夫かなと思います。
僕はてっきりあれでしたね、レント君の行動が結構こうね、めちゃくちゃなんで、それで逮捕されないかどうかを決めるのに異世界にしたのかな、みたいな。いろいろ問題が起こってくるみたいな、現代の日本だと。
そういうことにしておきましょう。
なるほど。
しておきましょう。
何でもあり感がこう許される世界を作ってるのかなっていう感じもしますね。
さすがにこれを日本舞台にやって、なんか異世界から違う人らが来て特殊能力そっから来たっていう風にすると、確かにさっき今牧田さんが言ったようにこう逮捕案件ばっかりになって難しいかな。
ちなみになんですけど、じゃあ世界より先にこのキャラクターとか、まあ、能力ものをやりたいっていうふうに最初からおっしゃってましたけれど、キャラクターが先にあって、この子たちをやりたい放題動かすための世界っていう順番で作ったってことですか？
そうですね、まず最初にやっぱりそのバトルものは、まあまあ、とりあえずバトルがある話にしよう、うんうん、メインかどうかともかく、はい、バトルがある話にしよう、まあ、あと、まあ、能力を使いましょうっていう話で、最初に出てきたのがそのコンセプトが、まあ、キャラクターがどういうキャラクターにするかともかく、今回は前回の主人公だと、まあ、奏っていう男の主人公が、まあ、自分の一人称でそのツッコミするっていう形だったんですけど、まあやっぱり書いてるうちに、もうさっき言ったように4年間に引っ張られて、もうこうどう転んでもガチバトルもねならない。そうするとやっぱりどうしてもそのツッコミ役と、あと周りのボケる人がたくさん必要だっていうことなんですけど、まあ前回とその同じように、まあ男の主人公をちょっとその、まあ、まあ、いい子にして、それでちょっと常識人スタイルでツッコミさせていくと、もうほぼノコメとも一緒被ってしまいますし、やっぱり今回はちょっとその、女子にツッコミをさせてみたかったっていうのがあったので、
なるほど、
まあ、じゃあもうメインヒロインツッコミしちゃうよっていう形で、まずこの、まあ、キャラクターが決まった感じがありますね。
じゃあ早速この3人のキャラクターについても聞いていきましょうか。本も開きつつ、ビジュアル映画とっても可愛いんですけれど、じゃあミルフィーから聞いていきましょうか。ミルフィー、名前がまたお菓子のキャラクターですね。ミルフィーユちゃんですよね。
そうです、作中にもちょっと若干出てきてるんですけども、は
い、前作がショコラだったので、ちょっと反応する人もいるんじゃないかなと思いますけれど、この子はまあツッコミキャラクターで、なんて言うんですか、春日部先生の好みですか？
なんか前もそういう話できたのに、はい、別にメインヒロインに好みを投影させてるわけではないです
。ああ、そうなんですね。
そこは自分の願望をキャラに出してるわけではないです。
ミルフィーはいかがですか？男の子の牧田くんからしてみたら。
僕、はい、哀れだなと。
そうですね。ちょっとかわいそ系ヒロインですね。
見た目、僕は見た目的には浮世さんの方がいいなって思うんですけど、まあミルフィーはこれは本当、おっしゃってた通り、ツッコミ役を引き受けさせられたがゆえに被害者にもなる。
あ、でももう被害者に見えたんだったら OK ですね、僕的には。
一応もうミルフィー自体は、あれですよね、ミルフィーしか今のところ名前がないってことで。
そうです、そうです。
名前つけたんですよね、だって。
そう、レッドが勝手につけたという話なので、まあ別に本名というか元からの名前ではないという。
謎が多いですよね。今、掛け合いではツッコミでコミカルにやってますけど、結構設定だけで見ていくと、だいぶ謎が多いし、これから、ね、どうなっていくんだろうっていう感じで、秘密がいっぱいだなと思って見てるんですけど、
はい、そうですね、設定的には結構やっぱり裏があるキャラクターなんで、はい、これから ちょっと出てくるところかな。ただやっぱりちょっとかわいそうなのは、普通にしてれば、普通にしてれば可愛くて、ちょっとその、まあ、元気な女の子だと思うんですけど、まあ、周りがひどすぎるゆえに、ちょっとツッコミに回ってるだけなんで、その、環境によってちょっとかわいそうになってしまっている子かなというのはありますね。
三人組の中で、唯一のまともキャラという感じですけれど、じゃあ周りの二人のことも聞いていきますね。主人公と言っていいんでしょうか。レッドフルハート、男の子です。私はこれを、彼を見たときに、なんて下水顔をしているんだと思いました。前のインタビューでも結構主人公がひどいよという話を聞いていたんですけれど、まあ、なかなかのセクハラキャラというか、はちゃめちゃな男の子、前作と打って変わった人を、主人公に置いてきたなという印象を受けました。彼は春日部先生の好みですか？
どういう意味合いの、いろいろ取れますけど。
まあ、男の子をボケキャラにしたかったっていうこともあるってことですか？
そう、それがまずあって、ただちょっとね、難しいのはちょっと前編集さんからもちょっとアドバイスをいただいたりはしたんですけど、前作は、まあ、のごめ下ネタがすごい多かったんですけど、まあ、それで一番その多く言ってたのが、雪平フラノっていうその女子キャラクターなんですね。はいはい、ね。で、女子が、下ネタ言うにはいいんですよ。まあ、よくはないんですけど、
いいんですよ。
許される部分がある。
女子だったら、ちょっとこう、まあ、えげつないこと言ったりしても、まあ、最終的にはその女の子だからっていう感じで、そのギャップで、まあ、まだ許されているところがあるんですけど、その、男が、その、まあ、とりあえず、ゲスなキャラにしようっていうのがあったんで、めちゃくちゃなことしようっていうキャラにあったんで、それの方向性として、まあ、理不尽なこともするんですけど、やっぱりその、まあ、ギャグ的に掛け合いするには、やっぱりもうどうしても下ネタは必要だっていう話になり、ただその下ネタを、その、まあ、編集さんにそのアドバイスされてるのも、その、あまり男子がその下ネタを言ってしまうと、はい、特に、まあ、女性読者はあまりいないと思うんですけど、女性、少ないといないって言ったらですね、女性読者は比率的にちょっと少ないと思うんですけど、やっぱりその女性はちょっとその不快に思う部分があったり、まあ他にもヒロインにまあちょっと下ネタから飛ばしてるんで、ここは快感を持つ方いるんじゃないかなっていうことで、ちょっとまあレッドにちょっといろいろまあ設定をつけて、実はやっぱりそのね、女の子苦手だよとかことにして、まあ少しでもちょっと女性とかに嫌われないようにしようっていうふうにしたのはありますね。
なるほど、あれはすごい上手な設定だなと思ったんですよ。ついレッドが可愛く思えちゃったんですよ。
裏返しだったのみたいな。
そうそうそう、
やってる行動としては完全にあれですね、小学生から中学生に上がってで、ちょっと知識が増えたけど、まあ脳みその中身は小学生レベルでね、口だけ語彙だけ増えたみたいなね、期待があったんですからね。
そしてもう一人お悩み解決所のメンバー、ミルフィーが可愛い担当だとしたら、もう一人の浮世はお色気担当と言っていいんですかね。黒髪のお姉さんキャラです。
浮世をそのお色気キャラと言ってしまっていいのかどうかもちょっと、
ね、
側だけが、そう、見た目がすごいなんか、キャラ紹介どっかでもなんかエロ担当みたいなことも書かれてましたね。
あ、そうですね、ここにも歩く18禁と書いてますね。
そう、なかなか一番そう3人組にしようっていうのは決まってたんですけど、その浮世がどういうキャラ、その日本じゃないんですけど、この世界におけるその日本的なそのエリアの、まあ、キャラにしようっていうのももう決まってたんですね。で、バランス的にもまあ女の子っていうのも決まってたんですけど、やっぱりあとはキャラ的にそのまあボケる男子とツッコミの女子がいて、で、まあ、もう一人ボケっていうのが決まってたんですけど、じゃあどういう方向でボケさせようかなっていうところがあって、かなりこうキャラ設定に難航したところがあって、で、最初は、表変して、ド S になるっていうキャラだったんですね。ド S になるだけのキャラだったんですけど、まあ、だけど、まあ、いろいろ、まあやってみて、それはそれでも話も進むんですけど、やっぱりその、ギャグのバリエーションとか的に、もうちょっとなんかあった方がいいんじゃないかっていうところで、それで、まあ、別にそのド S をやめて、別なら考えればよかったんですけど、なぜかそう、ギャグのド M を足されてしまった。
足されてしまった。足したんですよね。
いつの間にか足されてこういう曲。まあ、ド S キャラも、まあ、っていうのは結構比較的いるじゃないですか。
はいはい、
まあ、で、ド M のキャラっていうのも、まあ、前作の、まあ、ヒロインの母親をド M キャラにしたんですね。 それもどうかと思うんですけど、ドヨミキャラにしたんで、まあそれはそれで、まあやっぱり結構そういう、突き抜けたキャラっていうの話作りやすいんで、まあもうどうせだったら両方やっちゃおうよっていう感じで、そう、こういう、あの、仕上がりになりました。
こういうパターンのリバーシブルかというのはなかなか見たことない、しかも女の子美少女キャラクターだなと思って、大変斬新だなと思って見てました。という感じで、3人のキャラクターを紹介しただけでは、どんな話だよっていう感じになるんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、はちゃめちゃな3人組がいろんなお悩みを解決していくというのが、まあ、この作品の軸になってくるところだと思います。そしてもう一つ、さっきちょっと話題に出ましたけど、ミルフィーの謎がもう一つの軸ですよね。
そうですね。
はい。もう先にちょっと言ってしまうと、ミルフィーは記憶をなくしてしまっている少女。ということで、まあ、彼女の記憶を回復させるのも一つの目的になっている。まあ、それを、自分の記憶を知っている人に出会うためにここで働いている、いやいやという感じではありますよね。
いやいや。
一応つけておかないとミルフィーがかわいそうかなと思ったので、言っておきます。キャラクターのデザイン画についてもちょっと伺ってみたいんですけれど、まあ、ミルフィーの一番気になったのは、まあ、表紙にもいるのでお目目のキラキラがすごい可愛いなと思ったんですけど、この子だけですよね。他のキャラクターにもキラキラが入っているわけではなくてミルフィーだけなんだなっていうのがちょっと気になりました。これはカスカブ先生も、
これに関しては、はい、僕はちょっとある程度こういう、髪の色とか、そのある程度のイメージはお伝えして、それを、編集 WA さんを介して、そのイラストのハルケンさんに伝えてもらったんですけど、目の輝きに関しては、まあ、ちょっとそのメールとのやりとりで、いろいろあったのをちょっと見てると、その W さんがハルケンさんとのやりとりの中で、その、ハルケンさんのイラストは、その目のその輝きとか、そういった部分が今までのイラストを拝見して、ちょっと、可愛らしいので、その、ミルフィーのところにも、その目の輝きを、強く入れていただけるといいんじゃないでしょうかっていうのを、ハルケンさんに投げたら、ものすごいキラキラ。で、もう、バチすごい可愛いんで、じゃあこれでいきましょうっていう。
本当もうキラキラっていうかまさに入ってますからね。
もう星そのまま入ってるんですよ。
ね、
そ
うでもすごい特徴になってるし、
なんでこれはすごいそうキラキラ可愛いなと思って、俺もバッチリこれお願いしますと。
とちょっと気になったのは3人こうメインキャラクターがいて、片方が巨乳なら片方が貧乳という、こう、なんか、なんていうんですか、テンプレートが自分の中でできちゃってたんだなと思って、あ、二人ともでかいんだっていうのはちょっと思ったんですが、これは春日部先生の趣味ですか？
そういう話、実はですけど、はい、僕は別にこれ巨乳好きだから巨乳二人出してるっていうわけではなく、まあ、前作も、まあ、ヒロインが、一応最初に出てたメインヒロインとしては3人いて、で、まあ2人は大きくて、1人はもう貧乳で散々いじり倒されるっていうキャラだったんですけど、はい、まあもうそのネタはメインにはさすがにいいだろうっていうこともあり、読者さん的にもちっちゃい色は大きい方がいいんじゃないかなっていうことで、個人的あれじゃないんですよ。本当に個人的、あれじゃないんですけど、一応そういう形で、まあ、別にしかもツッコミで他にいろいろすごいツッコむことあるんで、メインヒロイン見る日を、まあ、貧乳にして、そこをいじるネタは入れなくてもいいかなっていう、ところは、決して個人的な感情ではございません。
なるほど。
真面目な計算の上に成り立った二人ともそこそこの大きさ。
作中にもありましたよ。小さいより大きい方がいいだろうみたいなフレーズとか。
ね、そうでない人もいるけれど、どうなんでしょうね。
そこに分量を割いている暇はないというところもあるのかもしれないですけれど、これどうやって挟もうかな、この質問どうしても入れたいんだけど、すごいね。え、なんでこう思ったの？
春日部先生は巨乳が好きなのか、まあ、それともロリコンですかっていうのを絶対聞こうって思ってまして、まあどっちも今話聞いててどっちもかなっていう結果にたどり着いたんですけど、ミルフィーが結構衣装もセクシーですし、うん、胸の描写もかなりこだわったんじゃないかなと思ったので、そこも聞けたらいいなと思って、
さっきの話とちょっと矛盾するようですけど、巨乳好きかロリコンかって言ったら巨乳好きですよ。それは
ロリコンではない、
ロリコンではないですよ。
巨乳か貧乳だったらどっちが好きなの？
いや、まあそれだったらまあそれ困るんですけど、まあそれどっちかっていうと巨乳寄りですよね。
巨乳
で、これ何の回なんですかこれ。
この際だからいろいろね、聞けるところは全部聞いていこうかな。
キャラクターをより深く知るために背景を知りたいというだけの話ですね。
メルフィーをそのメインヒロインに据えてるっていうところで思ったんです。うんうん、ちょっとこういうちっちゃめ、あの小柄という意味で、なんかが好きなのかなっていうのを思ったので。
別にそうですね、あの、ロリーっぽくっていう形のイメージは、まあ、多分でもキャラ的にそんなに大人びた外見、うん、っていうキャラではないんで、あれですけど、だからイコールロリコンではないとは思うんですけど、まあ、ちょっと幼めではありますよね、見た目的には。
なんかすごい疲れて
すごいな、すごいの来たの
ただまあこのね、あの浮世とミルフィーがあの、まあ、そこそこ大きかったりすごい大きかったりとかして、うん、あ今回はそう2人とも出てくるキャラクターはその辺なのかなと思ったら途中でねちゃんとそのポジが沖縄のポジションが出てくるっていう、うん、
そうですね、一巻だからというところもありますけど、結構登場人物紹介的な展開も多くて、うん、貧乳キャラという言い方をしましたけれど、お悩み相談所のメンバーではなくて、警察の女の子が出てくるんですよね。
そうですね。ただやっぱりそれ、今の話を考えると、やっぱりあの、貧乳どこをさっきいいとかなとか言ってたんですけど、やっぱり女子が3人いると1人は貧乳になるんです
ね。
はい、
やっぱそうですよね。
女子が、うん、しょうがないです。今回はメインには入れなかったっていうだけで、うん、まあしょうがないです。
今回そのバトルものというところで、能力、彼女たちみんな、突出した能力持ちなんですよね。名前だけ言うと、レッドフルハートがチートフルダイス。このミルフィーが千分の一リガン。そして浮世はこれ刀の名前でいいんですかね。
そう、刀の名前はあるんですけど、うん、あの浮世に関してはその全体の能力名としてはちょっとまだ出してないですね。
あ、そうなんですね。
あ、別にそこらあの出し、あの隠してるわけじゃないんですけど、流れ上なんかあのこう名乗る機会がなかったっていう。
まあ、この能力をもうバトルで発揮するというか、バトル以外でも発揮して大変なことになっているんですけれど、それぞれの能力はすぐに決めたんですか、もう先に能力ありきだったんですか。チートフルダイスとかこれはひどいじゃないですか。
あのこれもあの名前決まったの結構ギリギリですよね。最後の方であの決まって、あのただそのレッドの今回の主人公の能力に関してはその何が起こるか分かんないそのランダム的なものにしようっていうのは決まってたんですね。それは決まってたんですけど、ただそれをあのまあその道具、その媒介する道具をどういう風にしようとか、その名前っていうのは決まってなくて、まずそのもうランダムにしようっていうのが決まって、で、その後でじゃあいろいろ考えて、じゃあサイコロにしようっていうのが決まって、で、その名前は最後に決まった感じですね。あの、漢字、そのルビフリーに関しても、名前に関しても。
この能力、この能力なかなか何回も出てくるんですけど、目の自由さとかなかなか書いていて面白いんじゃないかなと思いながら見てるんですけれど、まあ、あの、簡単に言うと、数字が大きければ効果大。で、数字が小さければ役に立たないみたいな能力ですよね。
そう、これあの、書いてて、確か本当にあの、何でもできるので、まあ非常にこれはあの、まあもちろんそのギャングパートでも、うんうん、そのまああの、戦闘のパートでも、まあ、非常にそう、汎用性高くはないな。汎用性高くはないんですけど、まあちょっとその幅広い展開ができるので、まあなかなかこの本当にあの、今おっしゃったように、書き手としてはこう楽しい能力ですね。毎回あの、能力名考えるのもそう、ちょっと楽しい。
ああ、そうですよね。それもなんか醍醐味の一つ、世界観を作る一つですよね。
あ、じゃあこの能力名は書いてる最中にお考えになってるってことなんですか。なんか普段の生活でふわって気づいてメモったりとかはないんですか。
あんまりメモるってないんですよね。なんか結構いろんなところ思いつくっていう方もいるみたいなんですけど、この場合は大体その書いて、そのパソコンの前に机に向かってあの思いつくことが多いんで、まあたまにちょっと思いつくことあるんですけど、基本はパソコン周り書いてセリフとか書いてるうちにちょっと思いつく感じです。
じゃあ中二病ノートみたいなのはないの。
ないじゃん。じゃあ黒歴史的なもの、
じゃあちょっとヒロイン2人の能力も、これはどっちかっていうと制限的かなと思ったんですけれど、まあミルフィーの千分の一リガン、これもまあなんて説明したらいいのかなと思ったんですけれど、まあ何か真実が一つだけ見えるっていう言い方でいいんですか、未来が見えるっていう言い方になるんですかね。
そうですね、未来っていうのもありますし、何かそのまあ絶対的なそのまあ事実をその知ることができるんですけど、まあちゃんとこれをあの使えてれば、その自分の知りたい情報をもうあの確定した情報を全部出せるっていうことなんですけども、まあそのまあリーがまだうまく使いこなせてないので、その 出てきた情報自体は間違いないものなんですけど、ただそれを、まあ、自分の知りたい情報もわからないし、まあ、どのぐらいの、その、まあ、頻度でそれが出るのかっていうのもわからないっていう、まあ、うまく使いこなせてない状態って感じですね。
能力自体はすごく強いのに。
ね、得た情報がね、まあ、結果生きてるからいいですけど、生かせてるからいいですけど ね。いや、今後もしかしたら、開花したらものすごい強い能力になるってこと
です、ね、うん、はず
な
ん
ですね。はず、そのはずですよね。
そして浮世の能力はさっきちょっと刀という言い方をしましたけども、2本の刀を使った、まあ、一番こうバトルっぽい能力ですよね。黒花と白船という名前ですけれど、
そう、これも一応その設定的に、まあ、これは結構いろんな作品でもある設定だと思うんですけど、その能力的に自分の、まあ、深層心理がこう反映されてるっていうところがもう、ある程度の基本設定としてあって、でそれがその、まあ、直で出てる人と、もう自分でもわからない部分が出てる人もあるんですけど、うちは一番直ですよね。
そうですね。
ドイツとドエムがそのまま反映されてるっていう形なので、これもやっぱり性格が決まったら能力も刀使うキャラにしようっていうのは決まってたんで、そこから結構こっちはすんなり決まります。
私は結構戦闘パートで浮世の描写がすごく気に入っていて、まあ、自分の、まあ、なんていうんですか、技を自分を刺して受けるっていうのが、え、こいつかっこいいじゃんと思ってしまって。
そう、この辺はやっぱりちょっとなんか少年漫画の、そうですね、影響を受けてるところがあって、まあ、普通あんまりそうな女の子がやるような行動じゃないんですけど、やっぱりこう、まあ、三人いて、まあ一人がレッドで、どっちかっていうと、その、まあ、レッドはその変則的な戦い方をすると何が起こるか分かんないんで、トリッキーな感じで、まあ、浮世はバトルするときは、まあ、まあ、正統派ではないんですけど、まあ、どっちかっていうと、まあ、正攻法でやるような感じで、だからその思いっきりこう、少年漫画の主人公みたいなことやってますよね。
なんかちょっとドラクエっぽい言い方になりますけど、うん、レッドが遊び人で浮世が戦士とかのポジションなのかなと思いながら読んでますね。なんかこの能力で前半とかかなりこう下ネタ展開とかもあるのに、後半のバトルがめっちゃ迫力満点なのがすごいギャップ燃えしちゃいました。
能力が深層心理に関わってるって設定が出てきた瞬間に、あ、じゃあ浮世さんはこれはド S ド M が治るとこの能力使えなくなるのかなって思ったんですよね。全体ゆえにこの、ね、強さがあるみたいな感じになってきて、
そう、そこも難しいところで、実際これ、まあ、今回の敵のノワールが自分のその方が、深層心理、自分のその感情を知りたいっていうのは満たされると、能力的には、まあ、まあ、ちょっと弱くなって使えなくなっちゃったっていうのもあるので、そう、その、なので、まあ、ただ、ド S ド M が尽きることはしばらくないと思うので、しばらくは大丈夫かなと。
まあ、技の名前とかが出てきたので、せっかくなのでキャラクターの名前の由来とかも聞いてみたいなと思うんですけれど、まあ、ちょっと先ほど話も出ましたが、ミルフィーなんかは前作のショコラをちょっと受け継いでるのかなと思ったりするんですが、3人の名前はどんな風に決めたんですか？
まずその3人のうちの主人公のレッドは、はい、まあ、髪赤いキャラっていうのは前決ま、最初にイメージとして決まったんですね。で、まあ、いろいろめちゃくちゃやるキャラっていうところで、そのイメージからもうもうレッドっていう単語が頭の中にあったんで、それがそのままもう正式
まま、
うん、決定になったような感じで、まあ、これもすんなり決まりましたね、レッドの方。はい。
レッドの鼻字服っていうのはどっちが先なんですか？
レッドの鼻字服はね、名前の後です。
あ、そうなんですね。もう、体中レッドになりましたからね、彼は。
そう、なんかカラーページじゃないんですけど、ちょっとカラーページだったらちょっと、はい、まあ、えらいことになって
る。そう、それはちょっと思ってて、映像化するときに、あの鼻字演出はどうするんだろうと、ちょっと心配しちゃうところが。
それよりもっと心配するところがない。
そうだね。確かにそうだね。
鼻字どころの騒ぎじゃない
よ。ヒロイン二人についても聞いてみたいと思います。花船浮世ちゃんですね。浮世離れっていう言葉があるんで、すごい合ってるなと思うんですけれど、彼女は割とすんなり決まったんですか？
そうですね。それも今、まあ、那須さんが言ったように、その浮世離れっていう感じの、ちょっとその、まあ、ド S ド M は、まあ、後ろの部分なんで、表面上はこう、ふわっとしたお姉さんじゃないですか。うん、まあ、そのイメージでやっぱり決まって、まあ、花船っていう名字も、それはちょっと後から他に出てくる設定があるんで、他のその日本系の名前との絡みとかもあって、花船っていう名字も結構すんなり決まって、名前もそのイメージからフラッと決まったんで、浮世もその キャラ設定に関しては結構難航したんですけど、設定決まってから名前はすんだり決まりました。
うん、すごい当てはまってて可愛い名前だな。つい可愛いと思ってしまうこのトラップ感も合わせて合ってるなと思ってますね。そしてやっぱり気になるのはミルフィーかなと思うんですけれど、ヒロインにはお菓子の名前つけるみたいなところがあるんですか？そういうわけではなく、
別に縛りではないんですけどあの前作はやっぱりこう、まあ、ショコラっていう名前でお菓子系から取って、で今回も今いろいろ合う名前っていうのを探してて、一応ツッコミ系はツッコミ系なんですけど、やっぱりメインヒロインなんで見た目もちょっとふわっとした可愛い感じなんで、まあ、そういうのなんかないかなと思っていろいろこう、まあ、検索、その本買ったり、その名前の本買ったり、その検索サイト、あの外国の方の名前のサイトとか見てる、
ね、
あと、やっぱり結構そうなんですよ。でやっぱり結構お菓子系とかってこうふわっとした可愛い名前あるんですよ。その中でやっぱりちょっとイメージに合うのが、まあ、ミルフィーユだったんで、まあ、ただそのミルフィーユっていうその名字がないけど、今のところ名字がわからないっていう設定なんで、ミルフィーユっていうそのまま使うのもちょっとなんかあの違和感があったんで、ちょっと縮めてミルフィーユってちょっとのそのただ単語でも名前っぽくなるような名前にで決まります。
このですね、メインキャラたちももちろんなんですけど、ちょっと一巻を読んで気になったのが、モブの名前がマジでモブ名前じゃないですか。ちょっと2人ぐらいいた気がするので、ゴミモブマンさんとか、あとは
ジャック・キールマンはまだあのキルの動詞のキルと英語のキルをかけてるっていうのがいけたんですけど、ゴミモブが広すぎてかわいそうすぎる
っていう。あとあの人も極度じゃなくて極度さんか、
極度さんバイオレ、メタルシャインズはまだ普通にその辺ね、ありそうな名前だったんで普通に何も考えずに読めたんですけど、途中からんっていうどうなんだこの名前はみたいな、
なんかちょっと意味ありげな名前の子たちは今後も出てくるのかなという期待をしてしまうところも逆転してあるんですけれど、
まあ、その、モブの方々に関しては、その、本当にその場のノリで、やっぱ、まあ、ゴミとモブって確かにひどすぎるんですけど、いくら思うとかひどすぎるんですけど、やっぱ一応コンセプトに、全部のキャラ名前でコンセプトにしてるのは、やっぱりその、前作は、日本がメインだったんで、ほぼほぼ8割方キャラって日本人、漢字だとやっぱり結構字面で覚えてもらうってのもあるし、頭にスッと入ってくるんですけど、カタカナの名前って他の作品僕も見ててそうなんですけど、なかなか頭に入ってこなくて一回で覚えられないので、まあ、なるべくそのパッと覚えられる名前にしようってことで、そのゴミとモブとか広い名前になっちゃったんですけど、そのメインのキャラの方も特にそれはその別にギャグとかダジャレとかにはしてないんですけど、まあ、聞いたことあるような単語にして、あんまり聞いたことない単語とか、もうまあ、知らないような、名称とかには、しないようにしてます。一回ではなかなか難しいと思うんですけど、まあ、パッと聞いて、すぐ忘れちゃうような名前じゃないようにしようということで、まあ、実際聞いたらその動詞とか名詞とか、で一般的なものを使うようにしてます。
確かにスッと入ってきやすい名前なんですけど、なぜかこうやっぱゴミーさんも覚えてしまう感じがうまく乗せられているなという感じがしますね。もうちょっとですね、春日部先生のことを聞いてみたいなと思うので、こっからは一巻の具体的なワードとかも出しつついきたいなと思うんですけれど、まあ、結構前作ファンに嬉しいサービスもいくつかあったりするかなと思います。相変わらずのバトルものと言いつつ下ネタもたくさん入っておりましたけれど、気になるワードありました？
もみもみ海洋つばらいと、もみニュケーションと、あとリトルチョーリスト、頻尿に悩む表面小僧って書いてますけど、この辺もやっぱ書いてる最中に思いつくんですか？
もう、まあ、全部1話ですね、これ全部全部これ1話に詰まってるやつなんですけど、そう、大体そうですね、今回は前回のもうちょっとお話したんですけど、その前回のお米はある程度そのバラバラに書いてるっていう話をして、うん、その順番通りじゃなくて本当にもう100回以上行ったり来たりしながら書いてるっていうのはあったんですけど、やっぱりバトルもの、まあバトルものと言っていいかどうかですけど、一応そのちゃんと一本のストーリーがまああるような話なので、今回は比較的最初から比較的順番通りに書いてったんですね。で、まあやっぱりその冒頭の部分でやっぱりその まあ、このお悩み解決する上の話だって分かるように、まあ、依頼人との話を最初に書こうっていうのがあって、で、書き始めた時に、もうこれはすぐ浮かんできましたね。これ、文言に対応さないとか、うん。そういうところは。
もう本当、よし、春日部先生の新作読むぞって一行目が、報酬はお前のパイオツだっていうのが、はい。
安心
で。安心でしたね、本当に。安定のだし、先ほどのなんか名前の付け方でちょっと、あ、これも同じかなと思ったのが、私、チンピク情報っていうワードが、ものすごく語呂が良すぎて気に入ってしまって。
なんかありましたっ
け？ありますよ。
そう、あの、すでにあの、記憶にないんですよ。
いやいや、
あ
の、キョトンとされるの、ガケちゃんがただなんかちょっと、
本当だよ、下ネタ。彼のチンがピクッとするから。
あれですね。
はい。
自分の爪を思い出した。
いや、なんかほんとこう、下ネタも愛らしく見えてきている感じが、騙されている感じがしちゃいますね。
実はその展開も、うん、あれ、これ、でもあれだったかな、もう。なんか最初、その、今、あの、なんせ言うか、チンピク、
はい、
チンピクでこう、一回倒すって、一話倒すっていうのはひどいじゃないですか、自分で言うのもあれですけど、その展開も、最初は多分確か、あまりにひどいんで、この展開はちょっと変えようかなって話も出てたような気がするんですね。ただ、全体直す上で、他にもっとひどくて、他に直すことたくさんあったんですで、僕の場合大体そうなんですけど、他のは直してるうちに、まあ、相対的に見て、こっちは、ボツになったのに比べれば大丈夫じゃないかってことで、最初ダメだったのが残っちゃった感じ
なんです。なんか、壮大なトラップな感じがしますね。
そうなんですね。だからそういうの結構あります。これ、1回目で、そういえばこの本読み直したんで、これ最初はもうダメですとか無理ですとか言われたネタがまだ残ってる。
いや、だってモミニケーションだってね、モミニケーションってなんか言いたくなっちゃうんだよね。
口に出して言いたくなる、
口に出して言いたくなる下ネタという
早口言葉かなって感じだね。
ちなみに前作でも出てきたネタも具体的に言っちゃいますけど、銃の方法シリーズとかまだ続刊してるんだなみたいな嬉しさとかもあったりしますね。
そう、これに関してもやっぱり完全新作なので、やっぱりその、うのこめ、全然読んでないか、全く読んでない方が、まあ、これをわからないネタがあるよっていうのはやりたくなかったんですね。まあ、ただその、全く、その、世界観のつながりとかは、ないんですけど、まあ、ちょっと匂わせるとこで、まあ、これ単体で言うのも十分わかるんですけど、前回であったような、その、まあ、ネタをちょっとその、前回から買っていただいている方もちょっとあったなっていうのをちょっと思い出してもらえるようなぐらいに、ちょっと味付けぐらいではちょっと入れてます。
場所が絶妙だったんですよね、僕はこの銃の方法とか出てくる場所が最初のパイオツで、ああ春日部先生の本だって思いながら読んでて、で結構こう真ん中過ぎたあたりぐらいで出てくるじゃないですか、銃の方法が、ああ再認識みたいな。
でもあれも最初から入れようって決めてたわけじゃなくて、そこの部分でやっぱ何がしかのそのギャグ展開を入れようっていう、そのまあノワールの性格を笑わせたりするために何かしら入れようっていうところになった時に、何入れようかなってところでちょっと思いついて、あ、じゃあちょっと前作でもあったからちょっと入れとこうかなっていう話に軽く入れたんですけど、でもこれ何気に一番最後のバトルシーンの締めのところでもちょっとなんか苦戦っぽく出てきてますからね。そう、これも狙ったわけじゃないんですけど、なんかそういう一応ちょっと重要な感じになっちゃいますね。
そして春日部先生といえば忘れてはいけない。なかなかこう作品の話を聞くときに話出すことないと思うんですけど、うん、前書きと後書きを楽しみにしているファンの皆さんもいるんじゃないかなと思っているんですけれど、私はですね、まず前書きからいきましょうか。前作のノーコメのイラストの方のコメントが可愛いよねと言っていたのと裏腹、ハルケン先生こんなに絵が可愛いのに、おっさんなんだなというのが。ちょっと気になったところではありました。まあ上もねひどいですね。これ音読しますか？
その内容に言及するのであれば、
著者春日部健先生のコメントです。主人公が転生した方が売れると聞いたので現代日本でトラックに轢かれたことにしようとしましたが、それだとやり尽くされているので現代日本で自我を持ったブリーフだったということにしようとしましたが、それだと汚いので現代日本で自我を持ったパンティーだったということにしようとしましたが、それだと現代日本で担当編集さんに認めてもらえなかったのでなかったことになりました。
何言ってんでしょうね。
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 これ書いたら深夜のテンションです
よね。いや、普通にこれじゃあの調べて落ち着いた頭で書いてる。
落ち着いた頭で、これ全部一文ですからね。
自分が思ったブリーフだったということにしましたが、でこの発想が出てくると自体が本当のなんだろうねっていう。
おやおや
新しすぎるわって。
そう、でもちょっと最初の異世界の話がちょっと今の日本に近いよって話もしたんですけど、まあ、基本的に今は結構ライトノベルの流行りとして、その、まあ、現代日本でちょっとその、まあ、ちょっと死んでしまって異世界、完全なファンタジー世界にして、ファンタジー界に転生して、そこでそのこっちの現代日本の知識を使ってこう、まあ、成功するよとかのチートっぽくするよっていうのも結構今全体的に流行りではあるんですけど、まあちょっとそういうのとちょっと変えようっていう意味合いで、そのまあ元からその現地の異世界の話だよっていうのと、まあ完全なファンタジーにはしないようにしようっていうのはちょっとありましたよね、多少は。
だってジが思ったブリーフが転生して活躍できるのかっていうところですから
。その腕見せたところになる
か。そうなのか。
我々が考えつかないような展開が待ってるんですよ、きっとね。はあ。
そして、ひどいですね、改めても。
声に出すとよりひどいですね。
うん、後書きの方も、ね、見てるとこの、なんですか、いろんなパターンがあると思うんですけど、いろいろパターンが1から7まで書いてあって、今回これはどれなんですかね。
これはですね、僕もこれ正直もう後書き、書いても、何を書いたかちょっと今読み返して思い出するぐらいなんですけど。
おそらくパターン1ではあるんだろうけども、もしかして、なんか狙ってるところはパターン7なのかなっていう。
7ですよね。
ですかね、やっぱり、ね。狙うべきは。
7求められているのは下ネタで書きたいもの。いやでも、なんだかんだ言って、バトルもの書きたいっていう話をしてたんですけど、やっぱりね、一番下ネタが楽しいですね、
4年間で人は変わるものなんですね、これね。
考えられないですよ。投稿時代に。今これを書いてても見せたら、前の自分に。
これは担当編集さんの手腕かもしれないですね。春日部先生の本当の力を見出してくれたのかもしれないというふうに。あ、ちなみに今回 W さんアヘ顔のボツ話題がありましたけれど、今回どんなボツがあったんですか。
それはボツになったということ言えないんじゃないですか。
確かに。そうですね、チンピクが残るぐらいのボツがたくさんあったんだろうなということを想像しておきます。
意外とボツを出しても治らなかったりもするので、ちょっと心が
期間棒ですね。
いや、僕は基本的には、編集さんの、意見を全面的に取り入れて、全面的に直してるんですけど、直しきれないんですよね。こう、ダメなところが多すぎて。
多すぎて。
なので、ちょっと比較的にマシなところが残っていると思いたい。
直さなかったところはすごく譲れないネタなので、自分の中で。
消化して。というわけで、すごくたくさんお話、キャラクターについて伺ってきたんですけれど、まあ、聞いていただいた通り、バトルあり、コメディあり、下ネタありの、相変わらずの春日部先生の楽しい作品が始まったなというところだと思います。まあ、やっぱりまだ一巻なので、いろいろなキャラクター、どんな子がいるんだなっていうところと、まあ、ちょっと、これが敵なのかなというシルエットが出てきたかなぐらいなところで、まだ1巻が終わっているところかなと思います。次巻が2巻ですね。秋に発売予定というふうになっているところなので、ちょっと次巻の展開についても聞いてみたいなと思うんですけれど、一番気になるのは帯にどういう略称が出るのかなというのは非常に楽しみにしてるんですけれど、この作品、結局なんて呼んだらいいんですかね。オーバーカマーでいいんですか。
なかなかそのね、難しいところがあり、そうなんですよ。ね、僕らも略称ありきでちょっとなんか考える場合もあるんですけど、今回はまあ別にそういうので作ったわけじゃないんで、まあ、いろいろ、カタカナなんで、ありそうなんですけど、ただこっちからなんかっていうのは今のところそうですよね。前作のその、ノーコメは、普通に考えたら、ノーコメのノーって漢字の、頭のノーなので、はい、そっちにノーコメっていうのが正式名称になるかなと思ってたんですけど、一巻のデザイン見せていただいて、そこにまあひらがなでノーコメって書いてあったんで、あ、じゃあノーコメなんだなっていう、そういう感じで決まった流れで決まったあれなんで、やっぱりこっちはまあ自然に決まるものかなというのは。
そうですね。なんかまあ、前はとってもタイトルが長かったんですけど、今回はまあ、サブタイ的に、こう、バカどっちとは紙一重っていうのがついてるので、まあ、どっちかで呼ばれるのかなっていうのは思うんですけれど、ちなみになんですけど、オーバーカマーってどういう意味合いなんですか？なんかまあ、ニューカマーとかいう、そのカマーかなとは思うんですけど、だからまあ、何かをオーバーしていると、飛び抜けちゃったみたいな感じなのかなと思って受け取られてますけれど。
これもいろいろその、まあ、ダブルさんといろいろ案を出し合っていき、その、僕の案とかもかなりボツになり、その、そう。で、最終的に、まあ、二人でじゃあこれにしようっていう形で、決まった形なんですけど、これもその、オーバーカムっていう単語があって、それはダブルさんに出してもらって、それはその、ものに打ち勝つとか、そういった意味合いがあるっていうところで、まあ、それを、オーバーカマーっていう単語自体は多分ないんですよね、自分でね。ないので、それを、まあ、オーバーカム、その、打ち勝つとか、そういうする人ですよっていう意味合いを込めて、オーバーカマーになったんだと思われます。
思われますと。でもなんか、大バカって感じで元気なタイトルになって素敵だなと思ってます。ありがとうございます。じゃあちょっと2巻の予告として、まあ一番最後にミルフィーのライバルキャラになるのかなと思われるフリル・ラブリエルちゃんという名前の子が出てきましたけれど、2巻はどんな話になるんですか？
まあ、まずこの、まあ、今お話にあったフリル・ラブリエルっていう子が出てきて、そう、まあちょっとこうなのが、2巻の冒頭でいろいろ展開するっていうのもありつつ、あとはまあちょっとまだ完全に未定なので、また今後ボツになる可能性も大ありなんですけど、僕のそのまあ構造としては、そのまあやっぱりちょっとまあギャグ的な、ところをメインにするキャラが他にもまた新しいのありつつ、あとまあちょっと敵キャラで、まあかなり一巻よりもちょっとスケールアップしたような敵キャラも、もうやっぱりバトルももちろんこれ僕のやりたいことの一つではあるので、そういったところも出しつつ、まあギャグ的にもその一巻よりもさらにパワーアップして書けるようにってね、両方のキャラが出てくる予定ではあります。
いや、春日部先生の作品って最初はちょっとこう中高生大好きな元気で可愛いキャラクターがいっぱい出てきてみたいな作品なのかなと思ったら、もう本当前作で思わぬ涙を流してしまったという前例が私たちどうしてもあるので、すごいもう次がというふうな楽しみになっていく作品だと思っております。2巻でもぜひ話を聞きに行きたいなと思っているので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。書き手として次を読みたいって言ってもらえるのが一番嬉しいことなので、そこはありがとうございます。
さてここで、毎回おなじみになりました、6月発売のスニーカー文庫の新刊のご紹介を、担当編集 W さんからいただきたいと思います。よろしくお願いします。
では6月1日のスニーカーの新刊は全部で7冊あるんですけれども、まあ、その中からオーバーカマーは今ちょっと語り尽くしてもらったのでピックアップして2冊をご紹介したいと思います。で1冊目がまず匿名生徒会、特別に命を奪うことを許可された生徒会という作品で、著者がアキラさん、イラストがレイヤさんというふうになってます。こうなんか嫌いなやつの名前を書いたら匿名生徒会を殺してくれるっていうようなこう噂が全国の学校で噂があるんですけども、まあ、その実はその秘密組織は存在したんだよっていう感じで始まるこの作品なんですが、ものすごくダーク学園暗殺みたいな感じの話になっております。こうアキラさんのやっぱり中二ワードが本当すごいなと思うんですけど、この殺し文句と書いてキラーフレーズと読むんですけど、なんか暗殺者たちが最初にこう殺し文句を言うことで能力を発動して暗殺者同士のバトルが始まるみたいな感じの話になってまして、まあ、前編にこうダークな雰囲気がすごい立ち込めてるんですけれども、なんかこうお話がだいぶ複雑に入り組んでいって最後はえみたいな展開もあったりして、読み応えがたっぷりの作品になっております。レイヤーさんのイラストもすごく上手で可愛いので、ぜひぜひ注目という感じです。でもう一冊が、ラストエンブリオの3巻暴走精霊列車ということで、大人気の問題児シリーズの、まあ、第2章的な立ち位置のラストエンブリオシリーズの3巻がついに出たということで、こちらも多分本当にファンの方が待望のという感じだと思いますので、やっと出たんだと思ってチェックを怠らずぜひぜひ読んでください。この2冊が注目かなと思っております。
こっちが初めて
で、あ、これは新作です。
新作でラストエンブリオが3冊
で、そうですね、
匿名性とか言って今おっしゃってましたけど、暗殺者 VS 暗殺者って書いてあるんで、
はい、
これはじゃあ匿名性とか言うと匿名性とかが戦うんですね。
そうなんですよね。
誰々を殺してほしいっていう依頼のもとに動きそうなのに。
そうなんですよ。
立ち直るんだ。
そこもこう複雑な展開を見せておりますが、バトルがすごく分かりやすい感じになっていて、そこも良いなと思っております。
ありがとうございます。新刊もぜひぜひチェックしてみてください。というわけで、最後になりますけれども、オーバーカマー第1巻発売本当におめでとうございます。これからもすごく楽しみにしております。
ありがとうございます。
最後に春日部先生からリスナーファンの皆さんに一言メッセージをいただきたいと思います。
はい、今回ですね、新刊でオーバーカマーという作品を出させていただきまして、でありがとうございます。これも出せたのも前作からいろいろ引き続き買っていただいている方がいたので、ちょっと今回も新刊ということを出せるという形なので本当にありがとうございます。でもちろんその前作好きでいてくれた方にも楽しめるように書いてますし、でもしもちろん前作全く読んだことなくて、ちょっと春日部武尊作品に興味持っていただいて、まあちょっとバトルものもちょっと好きかなっていう方にも楽しんでいただけるように書いてますし、でもちろんその下ネタが好きな方にも楽しめるように書いてるので、もう全方位、どういうような方でもこういうまあライトノベル好きな文章好きだよって方には楽しめるように僕なり頑張って書いたつもりですので、ぜひですねやっぱり一巻というところで、これから僕もやっぱりどんどんこれ書きたいことがまだたくさんあるので、はいね、ぜひ書けるように応援していただければと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ちょっと話題に出ましたけど、春日部先生の下ネタは私は女子も読める下ネタとして広めていこうと思ってますので。
ありがとうございます。
はい。今後の展開を楽しみにしてます。執筆頑張ってください。
はい。ありがとうございます。
というわけで今回の特集はオーバーカマー、バカとチートは紙一重一巻でした。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。